では、統計数学の第4回の、音声解説を始めたいと思います。講義ノートは右上の数字20ページっていうところですね。で、今日は、まあ、分布関数とか確率変数の独立性ということについて言います。で、これも数理統計学ですでに聞いている話ではないかと思うんですけれども、まあ、もしかしたらこの分布関数、特に累積分布関数ですね。これについてはあんまりやってない可能性があると思います。ということで、まあ、少し、一般の確率変数の場合に使えるように、まあ、一応定式化をちゃんとやっていくことにします。ただ、講義ノートの一番最後にも書いておきましたけど、まあ、それは当然そういう難しいことが分かってもらうとありがたいのですが、それ以前にですね、その連続分布、連続型の確率変数等において、確率密度関数というものはどういうものかとかね、そういう非常に直感的なことをちゃんと理解して、いろいろ計算できるということもすごく大事です。で、今日の演習問題はあんまり難しい問題出してませんけれども、まあ、それをやってもらえればいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。ということで、ではですね、解説に入りましょう。で、20ページの 2.2 分布関数、確率密度関数、こういうところですね。で、今日はとにかく前回確率変数はどういうものかというのを定義したので、今回はその確率変数をもっとわかりやすい形で、まあ数ですからね、数がなんかこう分布してるんだから、当然なんかどういうふうに分布してるかっていうグラフを書いたりとかいろいろしたくなりますよね。そういうことをこれから考えていこうというわけです。で、実確率変数の場合、確率変数1個だけの場合と、たくさんある場合、まあ前回ね、確率ベクトルとかいう形で定義しましたけど、その場合に分けて話をします。では、2.2.1、実確率変数の場合というところを見てください。で、まあもう初めから数学の定義やってもいいんですけど、ちょっとまあ思い出してもらうつもりでですね、まず分かりやすい時から考えていきます。で、まずは、離散型確率変数っていうやつを考えましょう。まあ、これは単に、確率変数 X の取る値が有限個しかないか、または加算無限個しかないか、という場合です。これは割と簡単です。確率変数がどんな値を取るかって全部こう1個、2個、3個って数え上げていけばよろしい。で、X がそれぞれの値を取る確率は何かって、これも与えればよろしい。そうすれば、もう X を完全に決めることができます。で、X、大文字の X が取り得る値を X1、X2、X3、点点点と書いて、で、その大文字の X が XJ の値になる確率を、まあ、そこに確率 P、括弧ね、X、大文字の X イコール XJ と、こういうふうに与えればいいってこういうわけです。で、一応ですね、僕あんまり使いたくないんだけど、2.2.1 式に書いてあるように、これはなんか小文字の FX っていう関数があって、で、この関数は引数のところに XJ っていうね、さっき言った X1、X2、X3、大文字の X が取り得る値ね、それを掘り込んだ時に、この 2.2.1 式の右辺の値になると。それ以外のところの関数の値が定義してない。そういう関数のことを、まあ、確率関数と呼んだりします。あんまり僕は使いたくないですけど、まあ、そういうふうに言います。で、そうすると、当然、これ、その 2.2.2 式を見てもらうといいと思うんですけど、大文字の X が X2 か X5 か X7 かのどれかになるという確率は、それぞれの値足す、確率を足せばいいですね。X2 になる確率と X5 になる確率と X7 になる確率を取ればよい。まあこんな感じでできるよっていうわけです。まあこれディスクリートの場合ね、これは簡単ですね。で、次、連続型確率変数です。まあこれもイメージとしてはそんな難しくないんじゃないかと思うんだけど、まあ例年なんか数理統計とか教えてると割となんかここで引っかかる人が多いようですが、で、まあこれはとにかくどういうことかというと、 X が非加算無限個の値を取る場合ですけど、まあ本当言えばそうじゃないです。それだけじゃないです。後で言うように確率密度関数っていうやつが定義できる場合を連続型確率変数と、そう言います。だけどここはまあちょっといい加減な話をしているので、大文字の X が非加算無限個の値を取る場合という感じで、まあちょっと大体書きました。で、例としては、その学研都市の駅で次の電車が来るまでの待ち時間みたいな、そんなやつですね。で、まあこの時はですね、もうちゃんと証明できますけども、大文字の X がきっちり1分になる確率は0です。 っていうのは、X、大文字の X はいくらでも細かく、測ることができて、で、その大文字の X の取り得る値は連続無限化あるからです。というわけね。というわけで、こういう時は、そのそれぞれの値を取る確率っていうのは全部ゼロだから、これ、決めようがないね。これだけじゃダメね。どうするかっていうと、まあ、個々の値を取る値を取る確率はできないから、じゃあ 2.2.3 みたいな考えようっていうわけです。2.2.3 何考えてるかっていうと、こう、大文字の X が、この小文字の X プラスマイナス2分のデルタ X っていう範囲に入ってる。そういう確率を考えて、で、デルタ X でこれ全体割るということで、結局小文字の X 付近に大文字の X が値が、大文字の X の値がある確率の密度ですね。デルタ X の範囲に入ってるのが、この 2.2.3 の左辺にある F、下付き大文字 XX っていうのをかけるデルタ X。この密度を考えようっていうわけです。そういうのを計算したら、もしかしたらこいつあるかもしれないよって。で、ある場合に、まあ、連続的、連続型確率変数というと、こういうわけなんですね。で、こういうふうに密度を定義したら、結局、大文字の X が A から B まで入っている確率っていうのは 2.2.4。ね、この小文字の Fx っていう関数を A から B まで積分したら答え出てくるんじゃないかっていうふうに思います。で、まあその図をまあイメージとして図で書いたのが21ページの一番上のあたりですね。図で書いてあります。A から B までこの Fx っていうグラフの下の面積計算したら、こう積分ね。積分計算したらこいつが確率だよって言ってるってわけね。で、まあこんな fx があると x の確率密度関数というふうに言いますというわけです。まあこのあたり、こういう感じのことは多分数理統計学で学んだんじゃないかなと思います。で、あとですね、2.2.4 の式だと大文字の x が小なり b になってて、図の中は大文字の x が小なりイコール bx ってイコール入ってますけど、イコール入っても入ってなくても関係ありません。こういうふうに確率密度関数があるときは、さっき言ってるように、x が b、エグザクトに b になる確率ゼロだから、ここイコール入れても入れなくても関係ないです。だからもうどっちでも同じね。で、さてですね、そうなんではあるけれども、一般にはですね、その確率の密度関数がないような例っていうのはいっぱいあります。で、病的な例もあります。なんかカントールセットとか使って作るような例とかもあるんですけど、まあそうじゃなくってね、普通に僕らが思いつくのでも確率密度関数で書けないような例っていうのはあります。で、21ページの真ん中あたり見てください。定義 2.2.1 のちょっと上ね、5行ぐらい上、6行かな。例って書いてあるところです。で、この大文字の X っていうのはちょっと変で、X が0の値を取る確率は2分の1なんですね。確率2分の1で0の値を取る。で、残りの確率2分の1では、0以外のマイナス1から1の間の実数値を同じ確率で取る。こういうわけです。そうすると、X が0でないところの確率密度関数は 2.2.5 に書いてあるようになります。これ一遍皆さん自分で納得してくださいね。でも、X イコール0のとこはなんか大きい確率2分の1だけドーンとあるので、これ全体ね、大文字の X 全体の取り得る値に対して確率密度関数で書けません。でこんな例は非常によくあるんですね。もっと病的な例もいくらでもあるんですけど、ちょっとあんまりそういう病的なことは今考えないことにしましょう。まあ、とにかく、そういうのいっぱいあると。こういうわけです。というわけで、こういう場合でも困らないように、ちゃんと確率変数を記述したい。そのためには何をしたらいいでしょうかというのが、これからやる分布関数、または累積分布関数って呼ばれるやつです。ということで定義 2.2.1 を見ましょう。定義は簡単です。まあ、オメガ FP っていう確率空間があって、そこでの確率変数大文字の X があります。そうすると、2.2.6 で定義したこの大文字 F の下付き X っていう関数。で、そいつの小文字 A での値はどう定義するかっていうと、単に大文字の X が A 以下の値になっているって、そういう確率。そういう確率でこの大文字の F 下付き X っていう関数を定義するって言ってるわけ。こいつを このそこの定義に書いてある通り、X の累積分布関数とか、まあ数学では累積っていう言葉を省いて分布関数っていうこと多いですね。とにかくそういうふうに言いますというわけです。だからまあ言わない、あんまりこの講義で使わないと思うけど、その一番下、定義の一番下ね、またってことですね。fx のカッコ a っていうやつを a における累積確率で言うと、こういうわけです。とにかくこういうのを定義しましょうというお話ですね。で、これは、我々が言っている確率変数というものに対しては、全部ちゃんと定義できます。ということで、さっき言った、なんか x イコール0だけ確率2分の1で、それ以外のとこはなんか連続的に分布してるっていうようなやつも、このお持ちの F はちゃんと定義できるので、まあ、非常によろしい。こういうわけなんですね。で、この後すぐ言いますけど、この FX っていうのを決めると、X の分布がまあ決まると。確率変数がまあ一応1位に決まるということで、すごくいいわけね。確率変数を記述するには、FX を与えればよいよっていうことになるわけです。で、その次のページに行く前に、22ページの一番下のあたりに書いてるやつ、用語の注意っていうところをちょっと見てください。でですね、これ非常に困ったことに、数学ではさっき言ったようにね、この 2.2.6 の F の下付き大文字 X っていうやつを分布関数とだけ言います。だけど、物理とか工学では、分布関数っていうと、一般に物がなんか分布してることを当然想定するわけね。なんかこう、平面があって、平面上に電荷が分布してますとかね。質量が分布してますとか、そういうのを考えます。ね。人口でもいいですよ。地球上に人が住んでると。で、人口密度っていうのを変えたりしますよね。人が分布してますって、そういうのを考えますね。で、だから分布っていうと、なんかこう、それぞれの各点における、物の値とか密度とかを表すと思いたいわけね。っていうわけで、まあ、数学ではこれ単に分布関数って言うんですけど、物理とかではこれは累積分布関数ということが多いです。で、さらに困ったことに、この後で出てくる確率密度関数っていうのを分布関数と言っちゃう人もいます。だから、分布関数って言ってもどっちの意味なのか、ね、よく文脈から判断するようにしましょう。というのが注意です。まあ、僕は物理出身の人なのでというより僕自身の語感から言うとこれを単に分布関数というのは僕はやっぱおかしいどう考えてもおかしいと思うんですけどやっぱり累積ってつけるべきですよマイナス無限大から累積してきた全体の値を表してんだからこいつね。だけどまあしょうがない数学とか統計ではこれ単に分布関数ということになってるんでしょうがないですだからこの講義ではこの後、まあ、時々累積ってつけるけど大抵はこいつの大文字の F のことね分布関数とだけ書くと思いますので、まあ、そのつもりで皆さん読んでください。ね。というのが、まあ、用語の注意でした。それで、まあ、とにかく気を取り直して22ページに行きます。分布関数はこんな性質を持ってるよっていうことですね。命題 2.2.2 っていうとこ書いてあります。で、まあ、ざーっと読んで、もう証明については、まあ、言いません。皆さんゆっくり後で見てください。で、とにかく言います。命題 2.2.2、その分布関数 fx っていうのは以下の性質があるということで、まず第0番目。上で定義できるって言ったけど、この fx をちゃんと定義できますよと。括弧1番目。とにかく fx は0と1の値の数ですよと。2番目。fx は非減少関数。まあ、ええ加減に言うと、a の増加関数だってことですね。a を増やせば fx の値も増えると。まあ、少なくとも減りはしませんって言ってるわけです。3番目。a に無限大ぶち込むと、無限大掘り込むということは、a 無限大の極限考えるということですね。答え1です。f は1です。で、マイナス無限大での値は0です。ということです。で、4番目、右連続です。右連続っていうのはそこに書いてある定義です。まあ、ね、x イコール a で連続っていうのは、左から近づけても、右から近づけても、まあ、どういうふうに行ったり来たり、右左両方飛びながら近づけても、全部、同じやでっていうのが連続の定義やったけど、今の場合は一般にはそうとは言えない。右連続でやる。右からだけ A に近づけたら同じやでと、連続やでというのが4番目になっていることです。で、あと、この講義では教科書でもね、なんかその 命題の下に記号って書いてありますね。その x を a の右から近づけるっていうのは、ここまで a プラス0とかな書いてたと思うんですけど、a を下向きの矢印、x 下向きの矢印 a みたいな書き方もしますよっていうわけです。まあなんとなくこっちの方が上から近づくとか下から近づくっていう感じがしていいんじゃないかと思うんだけど、まあとにかくそういうふうに言います。で、まあ証明さっき大体読んでくださいって言ったんですけど、ちょっと0番目だけ言っときますね。fx が定義できるっていうのは、一応ちゃんと定義せん、ちょっと見とかないか。でも fx の定義何やったかっていうと、要するに大文字の x が a 以下になる確率っていうものを考えていて、それをこの大文字の fx の a での値にしようっていうことでした。だからその確率が定義できてればいいんですね。だけど、その確率は定義できてる。それが定義できてるのがまさに、確率変数だって言ったから。ね。だからこれ定義できてるっていうわけです。で、まあ、あとはもうこのあたりね、一応、説明を全部書いて、確率のなんとか性からっていうようなことを全部書いてますから、読めはわかると思う。まあ、一生懸命後でゆっくり読んでください。というわけで、こういう、まあ、性質があるよっていうわけです。で、22ページの下半分に行きます。進んだ注意っていうところですね。で、今言ったように、今何やったかっていうと、確率変数 x がありますっていうことをまず言って、確率変数 x から大文字の fx っていう関数を定義します。これがいわゆる分布関数ね、累積分布関数定義しました。そうすると、命題 2.2.2 やったかな。うん、今のね、命題が成り立つっていう方向を今言ったわけ。で、進んだ注意っていうのは何が書いてあるかっていうと、その逆を言っています。その確率空間があったり、確率変数 x があるとかいうことは知らない。知らないんだけど、上の命題 2.2.2 を満たすような大文字の fx があったとせよ。あったとしたときに、これから逆にですね、ある確率変数 x っていうのを大文字の x っていうのをうまく定義して、で、これが本当に確率変数の定義を満たすようにできるよっていうことが、その進んだ注意で書いてあります。で、どういうふうに作るかというのが一応ちょこっと書いてあって、でも一番肝心の難しいところはごまかしてるんだけど、3年で勉強してくださいって書いてあるんだけど、まあとにかくね、どうするかっていうことね。で、そのためには、その大文字の fx っていう関数を今与えたので、そこからまず、p の植え付け x っていう速度、ね、メジャーを作ります。で、これ大文字の px って書いてるけど、x はまだどんなものか言ってない。だから単なる記号と思ってくれたらいいんだけど、とにかくそういう、まあ、確率速度を定義するっていうふうに、まず一つ目の黒丸で書いてます。で、本当にこれがちゃんと定義できるか、ね、ボレルセット b1 の中全部定義できるかっていうのは、それは3年生の速度論をやらないとわからない。まあ、保証されるわけです。っていうわけで、そしてまずこの px っていうのを作る。そしたら2番目の黒丸で、オメガを r として、実数全体の集合として。で、事象の空間っていうのは単にボレルセット b1 として。で、ボレル集合族ですね。ボレルフィールド b1 として。で、今作った px が確率の速度になってる。っていうような確率空間を考えると、ちょうどこれはオメガイン、それぞれのオメガって、オメガは単に実数のことです。ね。オメガ R だから。オメガが R の元ってことは、オメガ、小文字のオメガ実数ですよね。で、小文字のオメガにおける大文字 X の値を単にオメガそのものっていうふうに定義したら、うまいこと確率変数になってるよって言ってるわけ。で、ここらはなんか、よーく定義を考えるとほぼ当たり前に見えるんですけど、よーく定義を考えないと何言ってんのかわからないと思うし、で、まあそれはもう3年の速度論やって、まあもう一回考えてくださいと。いうことで、まあ、あんまり気にする必要ないです。ここは。だから気にしないでいいと思います。はい。まあ、気になる人のために少しこういう注意をつけておきました。で、これで22ページの大体下の方まで来て、で、まあ、もうここで大体さっきのね、離散型、連続型でいいんですけども、一応ね、せっかく正しく分布関数の定義したから、もう一回さっきの離散型と連続型の時の関係を、大文字の F との関係をこれからもう一回っていうかな、改めて言っときましょうっていうことです。で、22ページから23ページにかけて、離散型連続化の確率変数の場合と。ね。もうさっき言ったように、大文字 X が小文字の X1X2 点点点の値を、 そこで書いてる、なんか大文字の x イコール xj っていう確率でもって定義、定義じゃない、値を取るって言ってるわけです。で、その時に、さっきの大文字の fx の定義を使って書くと、23ページに行って 2.2.7 式になってますよっていうことが、そこに書いてあります。で、これは、そのさっきの大文字の fx の定義を使ってるだけですから、まあ、自分で納得してください。で、まあ、こんな絵を描く必要もなかったかもしれないけど、一応ちょっと絵を描きました。数直線上に x1、x2、x3、x4、x5 とか、こう並んでて、で、まあ、x4 と x5 の間に今考えてる点 A があります。で、大文字の fx の値っていうのは、A 以下の xj たちにおける確率全部足したやつだから、そこに書いてあるようになります、とこういうわけですね。で、連続型確率変数の場合。これはその確率分布密度、確率密度があるやつですから。で、その時は、もう、ね、確率密度関数を積分したら確率になると。B 以下の確率になるっていうことで 2.2.8 式になります。ということで、そこに図も書いてあるけど、そんな感じだよ、と。ね、この、グラフの下の面積。全部考えたらちょうど fx の b、大文字の fxb になるよ。で、あと、こいつを、b で微分する。2.2.8 の、両辺を b で微分すると 2.2.9 になるということで、大文字の fx を x で微分したら、小文字の、f になるよ、と。そういうことですね。こういうふうになってる。こういうわけですね。で、あと、まあ、さっきも出した図、もう一回書いておきましたけど、大文字の X が A 以上、A 以上 B 以下、ね、なる確率はここの図のようになってると。まあ、そういうことですよね。ではですね、次、確率ベクトルの場合ということで、24ページに行きましょう。前回、確率変数1個だけじゃなくて、確率変数がいっぱいなんか組になって繋がってるやつっていうか、あるやつ。N 個ぐらいあるやつ。そんなん考えました。で、その場合の分布をどうやって表したらいいかっていうことで、確率ベクトルと言いましたけど、その場合をこれから考えようっていうわけです。で、この場合はもう一般、い、えっと、確率変数の時のある種の拡張ですから、割と簡単に済ませようと思います。まあ、講義ノートは24ページ、2.2.2 確率ベクトルの場合、見てください。で、要するに定義2.2.3ですね。確率変数の時に分布関数、まあ、累積分布関数と僕は言いたいけど、それを定義したので、同じようにこれ確率ベクトルでそういうのを定義しようっていうわけです。で、定義2.2.3ね。オメガ FP は確率関数。で、太字の X っていうやつが X1 から XN までの列になっていて、まあ、ベクトルみたいなもんだね。で、N 次元確率ベクトルと言います。で、分布は P です。で、その時に、こいつね。X1 から XN をまとめて小文字の X と小文字でね、書くんですけど、そいつの関数を 2.2.10 で定義するよって言ってます。で、これどういうものかっていうと、事象としては、大文字の X1 が小文字の X1 以下、大文字の X2 が小文字の X2 以下、点点点、それ全部括でね、集合ですから括、キャップにしてるので、括で XN までね、そういったやつ、その確率です。それを大文字の FX の小文字の x での値と、こう定義すると。で、これは以前導入した p の上付き x 太字っていう、そういうので書くと、マイナス無限大から x1 までの、区間と、マイナス無限大から x2 までの区間と、っていうのの直積の持ってる速度だと、そういうふうになってる。こういうわけね。で、これをまあ今までと一緒です。累積分布関数とか、まあ普通に分布関数とか言うというわけです。で、まあこの定義何かちょっと分かりにくいかもしれないから、まあ言わんでもいいかなと思ったけど、まあその下に図書いときました。下は、N が2の場合です。ね、2つだけある場合。で、X と Y って書いてますけど、X1 と X2 ですね。で、X1 と X2 の方向に、あって、A と B っていう点を決めました。で、要するになんかこう、この平面上にボツボツボツってペケをいっぱい書いてあるけど、この平面上に、大文字の x1、x2 っていうね、この確率変数の取り得る値がばらまかれてるわけですよね。で、ばらまかれていて、そいつらいっぱいあるんだけど、これは離散的の場合ね、をちょっと模式的に書いたわけですけど、ばらまかれてるんだけど、そこを影付けたとこ。影付けた領域っていうのは、要するに x 軸方向、y 軸方向が a 以下、b 以下っていうとこですよね。 この影付けた部分のところに入っているペケ、いっぱいありますけど、ちょっとうるさいからもう X1 から X4 までしか記号打ってませんけど、なんかここで十数個ありますか？とにかくこういうペケの値、ペケでの確率の値全部足したやつ。これが、この F、大文字の FX っていうやつの値だよっていうことがそこの模式図に書いてあります。はい。それでですね、確率変数の時と同様に以下の性質が成り立ちますよっていうわけですね。もうこれ確率変数とほぼ一緒だから証明とかやりませんけど、まあ一応見とくと命題 2.2.4。ね。この N 変数の関数大文字の FX ってのあるんだけど、こいつは括弧0番目ちゃんと定義できてますと。値は0と1の間ですと。で、2番目がちょっとややこしいね。まあ各引数について単調非現象なんだけど、それだけじゃなくって、さらにっていう後ですね。なんか直積、区間 i っていうのをそういう風に AJ から BJ までの区間だとして、そいつの直積だとしておくと、このデルタ IN っていうのを下で定義してますけど、定義の下で定義してるけど、とにかくそういう変なやつを考えると、それは負にはならないっていうことを言ってます。3番目はまあその中身を無限大に持っていったら1になると。マイナス無限大に持っていったら0になる。まあこう、あの確率変数の時と似てるよね。4番目も右連続って言ってることで、まあいいでしょう。で、今回新しいのは、括弧2番ですね。括弧2番のそのデルタの IN みたいな、なんかちょっとわけのわからんやつがあるんで、これは何かということです。で、定義としては 2.2.11 に一応書いときました。で、これ見てもなんかすぐわからないので、これ N が2の時とか自分で書き下してみてください。N が2の時っていうのを、書き下すと結局どうなってるかというと25ページに行ってもらって25ページの図書いてあります。で、さっきここの図を見るんだけど、ちょっと24ページにあった図をちょっと思い出してほしい。このね、大文字 FX の AB における値何かっていうと、 A,B っていう点から、まあ左下ね、左下にある影をつけた部分に入ってるペケを全部足すんやっていう感じでした。それが大文字の FX の A,B における値でしたね。で、今考えているこのデルタの 2.2.11 っていうやつは、まあそこの N が2の場合だったら、その25ページの図にあるように、A1B1、A2B1、A1B2、A2B2 っていう4つの点における F の値を足したり引いたりしてます。で、これちょっと自分でね、24ページの図みたいに、ここの部分のペケを足してるんだと、あそこの部分のペケを引いてるんだと思って、足し引き自分で一遍やってみてください。やると、結果的になるか、何が出てくるかっていうと、25ページの図の、まあ右上のあたりに薄い水色で塗ったところありますね。そこに入っているペケだけを足してるんだっていうのが、ここのデルタの i2 っていうやつになると。2.2.11 の n が2の場合になるということがわかります。これはちょっと自分でやってみてください。ね。というわけで、これ何言ってるかっていうとですね、括弧2番は結局、この薄い水色の中に入っている確率。ね。xy っていう、x1、x2 っていう確率変数が、この薄い水色のところに入ってくる確率っていうのが、このデルタ f。っていうやつになっていて、で、これ確率だからこれ負だったら困るよねって、それを主張しているのが2番です。で、デルタ F がダイナリーイコール0って、確率だからこれ整理なんてあかんよって言ってるわけなんですね。ここはちょっとなんかこのまま見てるとよくわかんないと思うから、一遍式を書き下して、さっきから言ってるように、24ページと25ページの図を見比べて、本当にこの水色のとこがこのデルタになるんだなということを各自理解してください。で、ここで25ページの真ん中ぐらいまで行きました。あとは、やっぱり、その、ベクトルの時にね、累積分布関数に関する、性質を証明しときましょう。で、もういちいちね、これ、x1、x2、点点点で n 成分あってなんても書くと、ややこしいから、不等号のいい加減な書き方はちょっと導入しときます。2.2.12 です。この、ベクトル x とベクトル y の間に不等号入ってるって、あんまり、一般的な書き方ではないですけど、まあ数学でとやることもあります。というか、この意味はどういう意味かっていうと、各成分ごとに xj が yj より、まあ小さいか等しいよっていうこと。そういうのをもうこう、ベクトルの、不等式という書き方で略記します。で、そうするとどうなるかっていうことですけど、離散型確率ベクトルの場合は、 まあさっきから言ってることだね。さっき24ページの図で書いたみたいな感じで、2.2.13 が成り立つと。ベクトル X、小文字のね、ベクトル X における大文字の F の値っていうのはどうなってるかっていうと、この今言った不等号の意味で、XJ 小なりイコール小文字の X ベクトルってなるようなやつ。XJ だね、これ AJ。AJ がこうなるようになる。そういうようなところでの AJ での大文字の X がこの AJ の値を取る確率を全部足したやつだよって言ってる。だからこれは、さっき書いた24ページの図をもう一回数式にしたみたいなもんです。それだけです。で、今度は連続型の場合。ね、連続型は、一応確率密度関数があるかなと思ってるから、ある時にはどうなるかなっていうと 2.2.14 になりますよっていうわけですね。まあ要するに、二次元でもう一回 A を思い出してもらうと、AB より左下の部分に入っている面積、面積っていうかな、積分が出てくるわけで、それがそこに書いてあるわけですね。2.2.14 に書いてあります。で、これを X1 から XN で全部変微分すると 2.2.15 になって、大文字の F ってやつを引数で1から N まで全部変微分したら、その確率密度関数、デンシティファンクションが出てくるよっていうことがそこに書いてあります。っていうわけね。で、この説の一番最後として、周辺分布というものを少し言っておくことにしましょう。で、26ページに行ってください。周辺分布に関する注意ということなんですけども、もう前回周辺分布っていうのも定義しました。ね、確率変数が2つ以上あるときに、その、ある確率変数の一部分だけ見る。X1、X2 が、点点点があって、例えば X1 だけ興味がある。X2 からそれ以外もどうでもよろしい。そういうような分布を見たいよねっていうような話をしたわけです。で、それはと前回はその話をしただけなんですけど、これ分布関数、累積分布関数とか、確率密度関数でどう書けるかっていう話を今ちょっとやっとこうっていうわけね。でも一般の時やるともうぐちゃぐちゃして大変だから、なんか教科書にはなんか一般のことが変な記号とかで書いてあるけども嫌だから、もう X2 と X3 の周辺分布を見ると、そういう問題にします。でも一般の時にはそんなん、その場合に応じて、そういう字変えれば済むからね、もう X2 と X3 だけ見るってことにしましょう。で、なお簡単や。ね。分布関数 X2、X3 の分布関数作ります。これ定義です。定義から X2 と X3 の分布関数は、X2 が A 以下、X3 が B 以下、AB における値ね。そういう確率だ。これ定義です。で分布関数の定義。で、我々は X1 から XN 全体の分布知ってますから、これどういうことかっていうと、X2 が A 以下、X3 は B 以下。でそれ以外の X1 とか X4 とかは何でも A っていうことです。でこれを、だから、不等式で書けば、結局、X1 はまあ無限大1を入れてないから、無限大より小さい。X2 は A 以下。X3 は B 以下。X4 は無限大より小さい。他全部一緒。って、そういう式になります。だから、これ定義だと思うと、その定義だと思うとっていうか、分布関数、大文字の太字の X 全体の分布関数の定義を思い起こすと、2.2.16 です。つまり一番最後ね、右辺ね。大文字の F の引数が、X1 とか X4 とか全部無限大にしといて、X2 と X3 のとこだけ AB 入れればよろしい。こうなってるわけです。で、そしたら、あと大文字のこの F、ね、太字ベクトル X の大文字 F と、太字ベクトル X の確率密度関数、小文字の F の関係を使うと、2.2.17 の第一行目のように、この、大文字の F の無限大が入ったやつはこう積分で書けるから。で、ただし、2番目の X2 と3番目の X3 に関しては A と B まで積分になってる。これ順序変えてちょっと変えたのが 2.2.17 です。これ順序変えていいのかとかいろいろ問題あるけど、今の場合、大文字の F っていう関数が1以下になってて、かつ非積分関数が全部、正なので、積分順序交換しても問題ありません。このあたりも本当はルベーグ積分っていうのをやらないといけないけど、まあいいや。それは知らんことにしましょう。とにかくまあこう入れ替えると。2.2.17 になります。で、これを小文字の A と B で変微分したら、その X2 と X3 の確率密度関数が出るはずだよね。やっちゃえと。 やったら 2.2.18 になります。というわけで、簡単。ね。結局、X2 と X3 ね。まあ今、積分変数 Y って書いてるから Y ですけど、Y2 と Y3 以外のもので全部積分しろ。ただし、積分するんだけど、小文字の FX っていうやつの中身は Y として、Y2 は A、Y3 は B に止めて、それ以外は全部積分変数として積分しなさい。いうのが 2.2.18 で書いていることです。ね。まあ、これも、だから、密度関数、確率密度関数を積分したら元の確率になるんだよっていう、そういう、漢字を掴んで、考えれば非常に自然に見えることだと思いますが、まあ、一応念のために言っときました。で、まあ、とにかくこの講義ではね、そのあたりが非常にこう自然に見えるように、努力していただきたいと思います。これで 2.2 節の解説はおしまい。では、2.3 節に行きたいと思います。で、これは確率変数の独立性というお話です。で、もう独立性っていうのは前回やった、事象の独立性やったから、これ何やったの、何が新しいのと思ってる人いるかもしれんけど、前回は事象の独立性を定義した。今回は確率変数の独立性を定義しよう。そういうお話です。なんだけど、これは考えとしてはすごく自然です。講義ノートは26ページの下から3分の1ぐらいね。2.3 っていうところですけど。でも定義の 2.3.1 見てください。もうその上の行に書いてある通り、非常に自然に確率変数の独立性を定義します。どう定義するか。確率ベクトルって両方書いてあるけど、もうややこしいから確率変数の方見ましょうね。括弧1番、ローマ数字の1番の方です。オメガ FP は確率空間として、この上の確率変数2つね、大文字の X と Y が独立ってのはどういうことかっていうと、任意の AB、ボレルセットのボレル集合族の中の集合。だから AB はボレルセットですけど、AB に対して、大文字の確率変数 X が A に入る確率、事象と、大文字の Y が B に入る確率、変える事象。この2つの事象が独立。事象の独立前回定義したから。ね、事象が、この2つの事象が独立の時、もともとの確率変数 X と Y も独立だということにしますっていう定義です。もう自然ですよね。事象で定義した独立性を確率変数に拡張しているわけ。ただしここでもちろん任意の AB についてね、ボレルセット AB は任意に取らないといけません。ある特別の集合だけ A と B を取ってきて、これ独立だって言ってもダメです。すべての A と B を取ってきて、そいつら全部独立。ね、こいつらの事象が。っていうことを言わないといけない。全部って意味は、その A と B を決めるごとに、今言った X が A に入っている事象と、Y が B に入っている事象が独立。そういう意味ですけどね。そうならないといけない。そういうことです。で、数式で書けば 2.3.1 です。ね、任意の AB インボレルセットに対して、大文字の X が A に入って、かつ大文字の Y が B に入るっていう確率は、実は、大文字の X が A に入るっていう確率と、大文字の Y が B に入るっていう確率の積だよってこう書いてるわけですね。これがまあ独立性の定義です。で、まあついでに言っとくと、一般にね、確率ベクトルの場合はどうなるかっていうのそこに書いてある通りです。この太字の X が N 次元確率ベクトル、太字の Y が M 次元の確率ベクトルだったとするとって言っても、上の括弧1と同じノリで書いてありますから、もうそれは見てください。ちょっと数式ウェウェって嫌やなと思う人おるかもしれんけど、対比してもら、見てもらったら、あ、そうだよねって思うと思うから、他はもうゆっくり見てもらうことにしましょう。っていうので、これが独立性、確率変数の独立性の定義です。26ページまでおしまい。27ページかな。以上で確率変数の独立性の定義はおしまいと、こうなっているわけですね。で、以下、じゃあいくつかの注意を述べましょう。とこういうわけです。で、まあ、これからやることはですね、その上で独立性は定義し、確率変数の独立性定義したんだけど、それを、まあ、せっかく分布関数定義したから、累積分布関数とかね、累積分布関数とかから、その対象としている確率変数が独立であるかを判定できるかっていう問題とか、それから、確率変数の関数っていうのを考えることがよくあるので、そいつら独立かとか、そういうことを考えます。まあ一つ目行きましょう。まずは確率変数の関数の独立性についての、まあ命題定理です。命題 2.3.2。 ですね。まあ、書いてあることを読みましょう。独立な確率変数の関数は、またもやそいつら同士はまた独立ですと書いてるわけです。まあ、ちょっとこれだけだとよくわからないから、正確に書くと以下のようであるということで、オメガ FP は例によって確率空間です。でも確率ベクトルの時は省略します。括弧1番だけ説明します。もうほぼ一緒だから、ベクトルの時もね。XY、太字の大文字の XY が、この確率空間上の独立な確率変数だとします。GX とか HX っていうやつを、まあ実数値関数だとします。この正確に言うとそこに書いてないように、実数値ボレル関数加速関数とか言うんだけど、もう、気にしないことにしましょう。で、そうすると、とにかく、この G の中に太字の X、大文字の X 掘り込んで、H の中に大文字の Y 掘り込むと、こいつらも確率変数になるんですね。で、確率変数になるんだけど、こいつらは、ちゃんと互いに独立になってますよっていうことを言ってるのが括弧1番です。で、括弧2番、ローマ数字の括弧2番はこれを確率ベクトルに拡張して言ってる。そういうわけですね。で、この命題の下の注意っていうところもちょっと一応言っときます。これこの命題をよーく読んでもらうと間違いようがないんですけど、ここで言ってるのはあくまで上の関数 G と H とかね、そういうやつっていうのは、G は X だけのね、大文字の X だけの関数ね。H は大文字の Y だけの関数ね。この時に F と G は独立だって言ってるわけです。で、ここを、なんか、絵が変というか間違って、X と Y、両方に依存するような関数 F とか G とか持ってきたら、これが独立かどうかは全然言えません。これは場合場合によるし、大抵の場合こんなん独立になりません。だからあくまでここで言ってるのは、X だけの関数と、y だけの関数持ってきたら、こいつらは独立やでって言ってるだけです。で、証明については、その下に一応書いてあります。まあ、こういうの何を示したらいいのかなっていうのを分からん人もいるかもしれんから、ちょっと、言うだけ言っとくね。要するに示したいのは 2.3.3 って書いてある式です。まあ、独立の定義なんだから、これを証明すればいいっていうわけね。で、これを証明したらいいんだけど、これはなんか G の中に太字 X とか H の中に太字 Y が入ったような確率で書かれている。これだとよくわかんないからこいつを太字 X と太字 Y だけが出てくる G とか H が出てこない確率で書き直してやればよし。で、書き直してやろうぜってやってるのが 2.3.4 のあたりです。右辺に出てきてる、例えば GX が A に入るっていう確率は G の逆関数使って A の逆像で書けばX が A の逆像に入ってる。G における。G による逆像に入ってる。そういうことになる。で、B の方も H が B に入ってるっていうのは、Y が H インバースの B に入ってるってことになる。で、左辺も同じようにひっくり返すと 2.3.5 になると。でも 2.3.5 になると、太字の X、太字の Y が独立だっていうことがあったから、2.3.6 が成り立っていると。要するに 2.3.4 と 2.3.5 の右辺が一緒っていうことが分かったので、左辺同士も一緒。つまり元々言いたかった 2.3.3 が出るよってこういうノリです。まあ大体このあたりの証明はこういう感じですね。で、今の説明はちょっと早すぎると思うんだけど、ここはみんなね、僕の声を止めて、まあじっくり見てもらうと分かると思います。次ですね。次は、確率変数の独立性を累積分布関数から、判定しよう。そういうことですね。講義ノートの27ページの一番下あたり、命題 2.3.3 っていうところを見てください。で、これももう確率変数の時だけ、括弧1番だけ言います。ね、2.3.3。括弧1番、オメガ FP。あ、これ、オメガ FP ってね、いつももう確率空間だよ。書いてないけどね。で、この上の確率変数、大文字の XY が独立っていうのは以下と同じです。2.3.7 に書いてあることと一緒です。って言ってます。で、2.3.7 っていうのはさらに、これはもう分布関数の言葉で書き直せば、あっという間に書き直せて 2.3.8 です。2.3.7 と 2.3.8 が等しいっていうのは、この分布関数の定義を見れば明らかだから。だから、まあ、とにかくここの命題で主張しているのは、大文字の X と Y が独立ということは 2.3.7。または 2.3.8 と同じだよ、同値だよっていうのがこの命題の主張です。で、括弧2番はこれをベクトルの時に書いてて、もう書いてるんですけど、もう省略します。で、まあちょっと28ページに行って、この命題の下に書いてある、つまりっていうとこ見てください。今もちょっと言ったんですけれども、こ これ独立性ね、確率変数が独立ってことを言うためには、本当はね、すべてのボレルセット A と B に対して何とかかんとかっていう定義になってたんですよね。で、すべてのボレルセットっていうのは、こう区間だけじゃなくってもっとややこしいものもいっぱい入ってんだよね。で、そんなものに対して全部、その独立性の時の定義の等式が成り立つっていうことを示さなきゃいけないはずだったんだけど、この命題は何言ってるかっていうと、そんなことせんでええと。もう、半無限区間、マイナス無限大から A までとか、マイナス無限大から B までとかいう区間だけ考えて、そこに X とか Y が入ってる確率が、それぞれ X が入ってる確率、Y が入ってる確率の積になる。2.3.7 ね。イコールで繋がってる。それだけ示しときゃ十分やよっていうことを、この命題は保証してくれるわけです。だからここすごい便利な命題。これがなかったら、もうすべてのボレルセットがどうのこうのってややこしいことを全部やらないか。ね。でもそんなことせんでええよって言ってくれるのがこの命題 2.3.3 です。だからもう証明とかどうでもいいんですけど、はい、どうでもいいことはない。どうでもいいことはないけど、まあまあいいんですけども、とにかくこの命題はそういう意味で大事だと。ね。めちゃくちゃたくさんある、種類もいっぱいある、もうすごい複雑なボレルセットとか全部忘れて、もうこういう半無限区間だけやればええよっていうことを言ってくれるすごいありがたい定理だということはまあ覚えておいてください。で、まあ証明についてはこれもやっぱり速度論使わんとダメなんですよね。でも別にそういうややこしいことをガチャガチャ言うのがこの、講義の目的ではないと僕は思っていて、それよりはこの後出てくる期待値とか分散とか、さらに特性関数の方法とか、そういうことをしっかり分かってほしいと思っているので、もう証明はちょっとかなりの部分速度論で勉強してねっていうことにします。で、まあ少しだけ言っておくと、講義ノート28ページの証明、ね、上から3分の1ぐらいですかね。1の、括弧1の証明の前半のみ示すということで、やります。で、まあこれ同値だって言ってますから、両方向を示さなきゃいけない。ね。で、同値なので、まずはですね、XY が独立だったら 2.3.7 が出るっていう方を示しましょう。これは簡単です。なんでかっていうと、独立っていう条件は非常に強くて、まあ任意のボレルセット AB に対してどうのこうのっていうことですから、そのボレルセットの一部として、このマイナス無限大から A まで入ってるっていうやつと、マイナス無限大から B まで入ってるっていうのを取ってきたら、これでおしまい。できた。こういうわけね。これできました。じゃあ次です。逆向きです。2.3.7 ならば独立。ね。元々の定義よりはかなり少なめのことしか仮定してない。これ半無限区間しかこの等式 2.3.7 要求してないからね。でもそんな少なめのことだけ仮定してたら全部 OK やでって言ってるわけで、ここが一番大事なとこやね。それ示したい。示したいのは、結論としては 2.3.11 を示したい。ね。2.3.7 しつこいけど 2.3.7 はこの 2.3.11 においてその A と B が半無限区間になっている時しかやってないんです。それを任意のボレルセット AB にしたいっていうのが今やりたいこと。ね。で、まあそうなんでこれはちょっとずつやっていくしかないです。はじめ今半無限区間しか考えてないんだけど、それを有限の区間にする。有限の区間から今度はそいつらの和集合とかインターセクション、積集合だっけとかを作って、そういう括とまたはをいろいろ作ってね、こう、もっとややこしいボレルセットいっぱい作っていくっていうようなことをやらないといけないですね。で、まあ、やりますということで、括弧1番、ね、マイナス無限大 A の半回無限、無限半回区間の時は、もうすでにやったと。まあ、2.3.7 で保証されてるから OK。じゃ次、有限な半回区間ね、A より大きくて B 以下、C より大きくて D 以下みたいなのどうするかっていうと、2.3.12 の書き方をします。これさっきやったデルタなんとかはどうのこうのね、デルタのなんか IN っていうなんかわけのわからんのがあって、わかりにくいだろうから図で書きますよって言った。まさに前の図の水色のとこですね、25ページの。そこのところをまあ数式で書いてるわけです。こうなるよって。あの時考えてって言ったけど、まあ、ここに答えがある意味書いてあるわけだけど。で、だから、この半回区間 A と B に X と Y がそれぞれ入ってる確率っていうのは、 この、累積分布関数、ね、大文字の F を使うと 2.3.12 の右辺のように書けます。で、この右辺があるんだけど、実はこの右辺で 2.3.7 を使うと、大文字の fxy っていうのは、大文字の fx って言いますと、大文字の fy の積になると。で、それぞれ引数を b とか c とか a とか何とかそれ全部気をつけて一生懸命ごちゃごちゃごちゃって書いて、さらに因数分解すると、こうなると。因数分解したこの、累積分布関数の差っていうのは、確率で書けば 2.3.13 に書いてあるようになると。これ要するにどういうことかっていうと 2.3.13 の一番右辺ですね。最後のところ。最後の行。ね。大文字の X が A に入ってるやつと Y が B に入ってるやつになってる。というわけで、大文字の X が A に入ってかつ大文字の Y が B に入るっていう確率は 2.3.13 のようにそれぞれの確率の積になっとる。よかったねと。これ独立だっていう式だったよね。だから少なくとも有限な半解区間に対してはこの元々の独立性の定義をちゃんと満たしとると。そうでなりました。じゃあ、この後ですね。ステップ3。今度は、区間とは限らない、もっとややこしい A とか B とかもやらないからね。頑張るって言うんですけども、これ大変なので、まぁ、ちょっと3年生で勉強してっていうことにしています。はい。というわけですね。というわけで、これで、このなんだ、命題 2.3.3 の証明までだいたい説明しました。ではだんだん疲れてきましたけど、皆さんもだいぶ疲れてきたんじゃないかと思うけど、29ページに行きたいと思います。で、まあこれでですね、もうだいたい言いたいことはほぼ終わったんですけど、あともう一つ、3個以上の確率変数の独立性っていうのが残ってますが、まあ2つの確率変数の独立性、だいたい言いたいことは終わったんですけども、一つだけもうちょっとだけ言っておくと、今まではね、累積分布関数で判定するっていうことを言ってきました。確率密度関数で判定したらどうなるかっていうこともちょっと言っておくと、なんとなくわかりやすい気もするので、それちょっと言っておきます。29ページの一番上です。命題 2.3.4 ですね。で、これ、離散の時と連続型の時と両方別々に言わないかんので、まあ、ちょっとうるさいけど、4つ細かく分けて書きました。で、とにかく、オメガ FP は全部確率空間です。もう書いてないけど。で、この上の離散型確率変数 XY が独立っていうのは、2.3.14 ですって言ってるわけですね。ここで XJ とか YK とかもうるさいなって何も書いてませんけど、XJ っていうのは大文字 X が取り得る値です。で、YK っていうのは大文字 Y が取り得る値です。で、これ IJ 全てについて全部成り立つってそういう意味です。当然ながら。で、これが一番目。だから要するに小文字の F がなんか積で分かれてるわけね。そういうのが独立っていうのと同じことやでって言ってます。で、今度連続型の時、ローマ数字括弧2番。ね。連続型の時は、今度は、確率密度関数があるんだよね。fxy ね。その時は、2.3.15 ね。連続型の確率密度関数がやっぱり積になってるよって。これが、その確率密度関数で書いた独立の意味ですっていうわけです。で、括弧3括弧4は同じこと。同じことを確率ベクトルについて述べてます。うるさいから飛ばします。はい。とにかく1変数の時はよう分かってたら、多分これ3、4もすぐ当たり前と思うだろうから、もう飛ばしましょう。で、証明ももうほぼ自明だと思うので、この講義では省略します。教科書等にはきっちり書いてあるけど、別に今このもう当たり前やと思うから、これやらんでもいい。当たり前っていうか、その今までの繰り返しだからね、少なくとも僕はもう講義ノートでは書きません。というわけ。まあ、とにかくここで言いたいに、命題 2.3.4 で言いたいのは、独立っていうのは、離散型の時は確率関数が積になってる。ね。で、連続型の時は確率密度関数が積になってる。まあ、どっちの時もこう積に分解してるっていうわけね。それはまあ大事なことだから、まあ知っといた方がいい。知っといた方っていいかええっていうか、そういう感覚を身につけてくれたらええんかなと思います。で、一番最後に、この29ページの真ん中より下に書いてあたり、最後に3つ以上の確率変数の独立性を定義しておきましょう。というわけです。こう前回かな、独立性を言った時も、事象2つの独立性と3つ以上の事象の独立性は違うでと、3 3つ以上はなかなかややこしいでっていう話をしました。特に3つ以上だったら、その事象があるときに2つずつの事象のペアが独立だったらダメで、3つまとめて4つまとめてみたいなことも全部言わないかんよっていう話をしました。同じことが今も成り立つよっていうのが定義 2.3.5 です。ただし確率変数の場合はちょっと見た目はややこしくなく見えるんだけど、実はややこしいこと同じことやってるっていうことなんですけどね。とにかく定義 2.3.5 を見ましょう。でも確率ベクトルについても同じことあるんですけども、ややこしいから書いてません。確率変数だけ書いています。確率変数さえ分かりゃもう一緒だからね。で定義 2.3.5 ね、オメガ FP 確率空間、この上の M 個の確率変数 X1 から XM があります。でこいつらが独立っていうのはどういうことかというと、ボレルセット A1 から AM を勝手に取ってきて、で XJ が AJ に入ってるっていう事象を考える。こいつらの事象が全部独立であるということである、とこういうわけです。でさっき言ったように X1 から、この事象ね、M 個の事象が独立っていうのは、なんかややこしかったんだよね。A1 から AM 全部の確率、かつになる確率を考えて、そいつが積だけじゃなくって、A1 と A2 とか、A1 と A3 と A5 とか、そういうのもいっぱい考えて、全部その独立の積に分かれるっていう式を満たさないかんのが事象の独立やって言ってたんですけど、実は、そう定義するんだけど、ここでも定義してるんだけど、実はそいつらは 2.3.18 に書いてることと一緒ですっていうわけです。今の場合は。というわけで、2.3.18 何言ってるかっていうと、A1 から AM まで、X1 から AM まで、M 個全部出てきてますね。M 個全部出てきた確率が積に分解するよって言ってるわけね。だからなんか事象が、M 個の事象が独立っていう時とちょっと式が違うように見えるんだけど、実はこれは同じこと言ってます。なんで同じかは考えてくださいっていうのが、この定義 2.3.5 の下の注意ってとこに書いてあります。まあでもこういうふうにして定義するよっていうわけですね。はい。で、あと30ページだな。30ページに行って、まあこの3個以上の独立性においても、やっぱり分布関数より判定が可能ですと。書いてあって、命題 2.3.6 です。まあ今までのアナロジーみたいなんだから、まあわかるよね。っていうことを言っています。で、さらに確率変数の確率密度関数とかで書くこともできるよということで、例えば連続型の確率密度関数で書いたら 2.3.21 っていうのが独立っていうことと一緒ですよとかいうふうな注意も一応してあります。で、このあたりはもう分布関数と確率密度関数の関係、から独立っていうのはどういうことかっていう定義をよく書いて、まあ自分でじっくり考えてもらえればいいと思います。僕はなんかごちゃごちゃ言ってなんかわからんなと思う必要はなくって、むしろ自分でゆっくり考えてもらったらいいんじゃないかなと思う。で、まあとにかくですね、こういうようなことに関して、まあ慣れてもらうという、まあちょっと今日は簡単だと思うんだけど、演習問題出しときましたので、やっとってください。で、この30ページの一番下に書いてますけど、まあちょっとそのボレルセットだとかね、ややこしいことも言いましたけど、まあ、あんまり気にすることはないよと。で、とにかく、この連続型と離散型の場合に限っても、まあいいから、はじめはね。とにかく、こう分布関数、ね、累積分布関数、確率密度関数等が使いこなせるようになってくださいね、ということであります。はい、ということで、今日はここまでといたします。